建築系ラジオ。
はい、ですね、今日は、広島女学院大学の方で、出張建築系ラジオ収録ということですけれども、小野先生の講義によって、この小野先生の研究室の隣の、数十に入る部屋をお部屋で今収録してるんですけども、今、大人はですね、右からですね、南康弘さん、僕の右手五十嵐太郎さん、左手、新堀マダムさん、小野郁子先生、がいらしています。で、広島という
小林先生
それで、これは新堀さんの方から、は
い、今日は日大の佐藤真也先生にも一応特別ゲストで入っていただきました。よろしくお願いします。
僕は小林先生も僕改めてちょっと、
自己紹介をしてください。
広島女学院大学の小林文香と申します。よろしくお願いします。
はい、ということで、まさに広島に来てるわけですから、せっかくだからこう広島について少しちょっと討議してみようということです。それで、小野先生の方から少しこう広島の建築に、のこうリストっていうかちょっと手元にちょっと用意してもらったんですけども、まず小野先生の方から広島にいらっしゃる立場として、やっぱりこの建築家広島ではいいぞというようなのをちょっといくつかちょっと、紹介してほしいんですが、あるいは特徴とかいろいろ広島建築についてちょっと語ってほしいんですが。
私がもう一番広島に来たら一番最初に行こうと思ってたのはこの、村野東郷の世界平和記念聖堂ですね。でただ広島についてはですね、非常にちょっと問題を感じてて、やはり平和ということとかっていうのがこう非常に日常となんかこうつながる形だったらいいんだけど、そこが果たしてこう日常とつながるような形でなんか平和ということ を語られながら建築が作られているのか、ちょっとそのあたりがですね、平和っていうのが非常にこうそれを語れば許されるみたいな形で作られたり、これちょっとダメないよね、これ切らないんで。
大丈夫です。なんかおすすめの建築とかあります？やっぱり学生とか例えばこれは見た方がいいんじゃないかというような広島建築。
先ほど の村野さんのやつですね、あれですね。それどれも例えばいいものは現代建築は非常に水準を持った形で作られているんですが、どれもある種綺麗な感じでやられている。それが一つの特徴みたいな形で広島のことを言われますがね。
じゃあ五十嵐先生の方からちょっと実は僕すいません、司会の山田ですけれども、僕実はあんまり広島建築のこと知らなくて、今このリストを見ていても、いや自分は本当広島のこと全然知らないなというふうに今ちょっと改めて思ったんですけども、五十嵐さんなんかどうですか、広島建築。
現場詳しくはないですけどね、戦争と建築をテーマに本も書いたりしているので、もちろんそれは広島の、ね、原爆ドーム、あるいは、平和記念資料館もちろん関心があるんですけど、何を言えばいいんですかね。
あと、今この先生が思い出した
そうですね、あることは今の話慰霊碑ですか、丹下さんの慰霊碑、はい、 あれは、まあ、あんまり私好きではないんですけれども、あれの元々はあのイサム・ノグチのやつがこう地下からガーッと上がってくるやつがありましたけれども、あれができてたら非常に良かったと思うんです。広島にとって非常に不幸はですね、ああいうのがやはり作られてかれなかったっていう、あのそれは現在も続いているようなところあるんじゃないでしょうか。非常にまあなんか あるレベルで、寸止まりで止まってて、で、非常にいいものっていうのができにくい、そういうあのところが広島にはあって、なんかそれを感じますよね。そういうだからいいものといったら、ああいうできなかったものっていうのが非常にいいものとしてあったりするっていうふうに思ってますね。
まあ、どうしても広島っていうと、小野先生言ってるように、まあ、あるいは五十嵐先生言ってるように、まあ、戦争と建築っていうか、まあ、そういうふうになってしまうんですが、いわゆるこう戦争とは関係ない施設、そういう例えば現代建築、あるいはそうじゃなくてもいいんですけれども、これでこれはいいぞっていう建築はなくないですかね。でその学生が見るんで、あの南先生なんかご存知ですか。
いや、あのまず僕の前ですね、せっかくなので僕は入学を出るから小林先生に振りたいと思うんですけど、
そうですね、小林先生の方からなんか広島建築について見どころとかいろいろ何でもいいですか。
そう言われるとちょっと困ってしまうんですが、私自身は広島に来てまだ1年ちょうど1年で、でまあちょっといろいろ忙しいこともあって、あまりまだ町に この大学は山の中にあるので町に出て行く機会があまりないので、それこそ丹下さん あのピースセンターと平和公園とあと村野さんしか、まあ、ちゃんと見てはいないですね。で現代建築でちょうど私が石田事務所にバイトに行った時に、
あの石田
俊明さん、はい、石田俊明さんのところに行った時に、あの消防署のコンペは模型を手伝うというような形で関わってはいたんですけれども、それもまだ実際見ていってないということでちょっともったいないんですけど、で私が広島に来てすごく思ったのは、もちろん市内に出て中心部出ていけば平地なんですけど、埋め立て地で平地なんですけど、この辺は山で、で私ここに来るまでは関東平野暮らしだったので、山というものが身近になくって、そのなんだろう、地形ということの方に興味をこう引っ張られてしまってるんですね今。地形、その山とか、あと自宅に戻っていくときに山がこう上に重なって奥に奥にあるっていう光景が日常の中になかったので、そっちの方に今引きつけられてしまって、なかなか建築に戻っていかないっていうのが現状です。はい、
戦争の施設については語ることはいくらでもあるんですが、逆に広島の人に聞きたいんですが、あの、まあ、広島をベースに活躍している建築家いますよね。あの村上さんだとか、あと 谷尻さんも広島ですかね、サンブイチさんとか、あ、まあ小川先生は結構行ったり来たりなのかな、まあ、あの結構あのそういう意味で広島にはそういう層がそれなりの厚さを持っているような気がするんですけど、なんかそういうクライアントを育てる風土があるのかって、まあ、あのそれはちょうど昨日建築学会 の一般向けのシンポジウムで岡川貢さんが発表された時に、まあ、その広島の中でこうなんていうのかな、割と普通のクライアントの人が結構そういう建築家に頼むんだなって話を昨日されてたんですけど、あの例えば仙台だとやっぱ安倍仁さんがこうものすごいこう立ってて、でそういうのに比べるとこうなんかもうちょっとこう層があるように感じる、外から見たらそう見えるんですけど、なんか広島
で、まあ、僕は名古屋の建築家だから、はい、あのそこのところすごく興味ありますね。ぜひちょっとお聞きしたいですね。
いや、あの僕ちょっと話が戻るんですけど、まず小林さんがお話しされていた、であの小林さんはあれですか、あの石田俊明さんの事務所に勤められてたんですか。
3年大学院を卒業したあと3年ですね、はい、
広島、あ、石田俊明さんはあの大学の広島の大学の先生ですか。
ですね、一時期 広島工業大学出身で非常勤で通ってた時期はあったんですけれども、今はあの前橋工科大ですね。
あの僕もですね、実はあの今小林先生がお話しされていたような形で、あの地形っていうのはこの広島の地形ってすごく面白いなと思ったんですね。で、あの実は僕も広島あまりよく知らなくって、今五十嵐さんがお話しされてましたけど、あの戦争と建築っていうテーマでは広島っていうのは非常にこう特権的に知名度を持っているわけですよ。あの原爆ドームから始まって、 で、あの実はその五十嵐さんとかが監修されていたあの20世紀建築研究という本がイナックス出版から10年ほど前に出たんですけども、その中で僕はあの原爆ドームについてちょっと書かせていただいたことがあって、その時にちょっと広島についていろいろ調べたんですけども、あの今さっき五十嵐さんから話がありましたけども、現代建築の文脈で実はかなりこう層が厚いという印象が実は東京にいてもあるんですね。でそれはすごくの、まあ、あの興味深い現象としてあって、それと戦争と建築であるとか、あるいは非常にこう地形的に得意なあの場所であるというふうなことも含めて、あの、まあ、あの建築というふうなフィールドで見ても広島というのはすごく面白い場所だなというふうな印象を持っています。
じゃあ、
今 の、 あの南さん の、 あの話に接続していきますけどね、あの広し例えばここ今女学院があるところは、女学院大学があるところは牛田って言います。でこれ牛田って牛の田んぼって書くんですけれども、これはもともとはあの塩ですね、あの、うん、要するに塩田をですので海がもうこの近くに、にあったと。これ今もう私たちがいるところはちょっとこうかなり登ってきたところですけれども、で実はここから下の部分というのはずっと今現代建築とか建っているのは全て実は地形の変化のないところですね。ずっとあの、埋め立てられて、そして出来上がったその三角地帯みたいなところにずっとあるわけですね。で実は広島城ができる時のその軸線の作り方とかそういうものをずっと受け継ぎながら広島ってできてるみたいです。でだけどそれ以前にですね、広島城があそこに場所選定される、そういう時には実は非常にあの周囲は海があったりして、そしてその背後奥に歴史的にはなんか広島のなんかあの歴史的な何かがずっとある、それを実は忘れるような形で私たちはこちらでずっと作ってきているようなところがある。でそれがまた一つのきっかけというのは原爆っていうのは一つのきっかけもあるわけですけれども、結局建てやすい状態になったわけですから、ただそういうことがまあ実はいくつかのなんかこう歴史的ななんか重なりみたいなものを見ていくことも実は非常に重要で、その中でまた建築作りっていうのもあり得るのかなとは思うんですけれどもね、そういうのがまあ最近はないわけですよね。ただ私自身はもっと別のことに興味があるんだけど
、まあ、今あの要するにその先生方からやっぱり広島のこう地政的なものからその広島の建築っていうのが特徴が出てくるっていうことなんですけども、あの僕としてはちょっとあの僕の方もちょっと話戻すんですけども、あの先ほどちょっと五十嵐さんも言ったように広島っていうのはその村上徹さんとか、小川慎一さんとか三部石さんとかすごくこう、全国で活躍している建築家って生んでるわけですよね。で先ほども言いましたけども、僕はあの名古屋の建築家ですけども、名古屋でやっぱりそういう現象ってないんですよね。そうするとやっぱりその、社会的なその現象としてなんでそのやっぱ広島がそういう建築家を育むのかというその、まあ、地域性っていうかそういうところちょっと興味があるんですけども、それ小林先生まだ1年ですよね。やっぱりこう小野先生ですね。なんか
いや今ねあのそれは時々こう思うことですよね。どういうその道場風土なんだろうって。ちょっと待って。
いやそれいいですよね。それはなかなか難しいですよ。南さんがなんか。
まずさ、その磯崎さん の、 あのエレクトリック・ラビスリンスのあのコラージュってあれは広島がベースなんだっちゃって、
あ、まあ、元のは広島が入ってますよね、下地に。
今 の、 その小野先生の話も興味深いと思うのは、ちょっと今山田先生の話をねあの聞いて思ったのは、あの広島の現代建築の建築家って割とミニマリストが多いじゃん。その村上徹さんにしても小川慎一さんにしても、まあある意味寒いさんもそうだとも言えるし、なんで広島でねそのミニマリストの現代建築が多いのかっていうのがすごく面白いなと思うのと、もともと埋め立て地として作られたそのねフラットなそのタブララサにで、まあかつその戦争によってそのまあ全部こう焦土とかしたっていうことも含めて、その完全にそのあの二重にそのフラット化された場所に建築が立ち上がるっていう風なあの背景は面白いっていう風なことがあるんですけど、なんかその辺はすごく僕なんか面白いなと思うし不思議だなと思うし、なんでかなと思うんだけど、井上さんその辺どうですか。
井上さんちょっと、まあここでちょっとシンボルさんにちょっとなんか今の話を受けて、なんか 気の利いた。
なんかこうハードル上がるんでちょっと緊張します。あ、シンボリです。その今の南さんの振りだけをそのままね受け取って、はい、僕もちょっとその実際の広島の土地性とかっていうのを写真しちゃって話をしちゃうと、まあ、本当にフラットな上にもう一度フラットが塗り重ねられたっていう意味で言うと、もしかするとオランダと同じ土壌っていう言い方はごめんなさい、非常に図式的に言っちゃうとできるじゃないですか。でその結果としてのミニマリズム、あるいは逆にそういう抽象主義というふうな、非常に表層的なその、まあ、ざれ言に近いところで言っちゃうとそういう言い方もできるかもしれない、まあ、そういうふうにしてその今ここに手元にあるその広島の建築ピックアップされた、ね、ものをサムネイルでちょっとだーっと眺めてみると、実際になんていうかな、このゲニュースロケを感じさせるようなそのものよりはむしろそうじゃないものの方がここにその名建築というかある種のフィルターの上に現れてきているような気はするんですよね。
そういうのがゲニュースロッキーなのかもしれない。実はこう広島のね、それから例外的に谷尻さんっていいますよね、最近か若い人で活躍されている谷尻さんはむしろ非常にこう、狭くてそれから崖のところとかそういうのを選んで作ってきますよ。あの人例外なんですけれどもね、
まあ、だからなんかねゲニウスロキっていうキーワードは確かになんかちょっと接続するところがあって、例えばね東京だってかなり埋め立て地が多いわけですよ。そう日比谷エリアがもともとあって、まあ、もちろん広島と同じというわけじゃないんですけども、その埋め立て地であるということが歴史的には忘却されて、あたかももともとそのオリジンからその原乳する気を持っていたかのように現象しているんですけども、実はその元をたどるとかなりこう人工的に作られた場所だというふうなことがあるので、まあ、今の小野先生の話って即興深いですね。
なるほどね。
ちょっといいですか。でたまたま先ほど収録していた石井和弘さんの話にちょっとつなげちゃうんですけれども、はい、久松さん婦人科というのを、
はい、実はですね今僕もねこれ後で言おうと思ってたんですけども、この広島建築の、今小野先生から用意していただいた資料に、私のですね師匠の石井和弘の作品が結構あるんですけども載ってないんですね。ということで、まあ、別に師匠の宣伝するわけではないですけども、実はこれは、南さんの先ほど言っていた広島イコールミニマル建築っていうのは僕気がつかなかったんだけど、今このリストを見ると確かにね結構ミニマルそんな激しいのないんですよね。あ、なるほどなって、さすが南さん天才だなというふうに思ったんですけども、それで、実はこれはもう僕も実は担当した物件で、久松さんっていう実は広島に非常に有名な産婦人科があるんですけども、そこの看護婦さんの寮っていうのが20日市に久松産婦人科インアネックスっていうのかな、結構ね、まあそれは石が缶をやってるんですけども、柱とその壁っていうのを曖昧化するっていうことをやっていて、結構いいかっこいい現代建築なんです。で、まあ、で看護婦さんの寮っていうことで少しなんかセクシーだし、それがまあ20日市にある。これですごいいいから、実は村野東吾さんなんかの影響も受けて作った建築なんですね。モルタルの吹き付けなんていう今の現代建築の作家ではやらない手法を使っていたりする結構いい建築なんです。ぜひこれは絶対見た方がいい。それ見てもらうと絶対いいなと思う。それとね、実は久松やはりその久松産婦人科の先生の実は別荘の久松パオっていうのがまああるんですけども、これは実はまあ石井和弘僕の大ファンのコーナーで石井和弘さんの話をした時に、彼はスキアとポストモダンをこう融合させたっていう話をしたんだけど、その久松パオでは、要するにそのスキアとハイテクを融合させたんですね。でこれは立織りなんかにもその要するに現代住宅を代表する名住宅いくついくつ線とかあるじゃないですか、はい、これにも取り上げられたりしていて海外でも結構評価が高くて、そういうのがまあ広島に実はあるので、はい、ハイテクスキアっていうかね非常にいい建築です。素敵な建築です。そういうのもまああるので、別に市長の宣伝ではありませんが、 まあそういうのありますよというまあなんかうだうだですけども、そうです。それで、もうそろそろ時間がないので、
小野先生が最後来て
もらいたい、広島のさっき ミニマリズムみたいなこととやっぱり関連するけど、オモカルっていう言葉で、ミランク、クンデラなんか言ってた、要するに広島のはなんか軽くてそして重いんかなっていうふうに思いがちやけど、そうじゃなくてやっぱり軽くて軽かったりするんだけど、谷尻さんの見てると少しね、あれ軽重っていうんですかね、なんかそんなか軽重みたいな感じの力を感じたりするんですけどね。ただ他の方たちはやっぱりああいう綺麗に作って、場合によって重く見えるかもしれない、逆にミニマってだけどあれは非常に軽いかもしれないっていう、なんかそのあたりですね。
じゃあ、そろそろ時間ないんですけども、今日は公開収録として、学生さんたちギャラリーがたくさんいますので、タイムキーパーしてくれた彼、ちょっと自己紹介して、ちょっと広島の建築について何か言えることがあったら、今、あるいは今の話を受けての感想があったら言ってください。
はい、広島工業大学4年の脇聡です。広島の建築についてなんですけど、僕自身が広島で、4年間建築を勉強してきて、その、軽重とかいろいろお話が出たんですけど、その結構ミニマルに作っていくっていうもののなんか美しさとかそういう発見も4年間の中であって、僕としてはここで勉強できるっていうのは良かったのかなとは思います。はい、
優秀だね。はい、ということは、じゃあ、佐藤さん、なんか、
はい、マイフェバリ
ット。僕は広島の中だとやっぱり、建築的にはいろいろ良し悪しあると思うんですけど、やっぱり広島市立現代美術館っていうのは、やっぱり日本で初めてできた、黒川さん、日本で初めてできた現代美術館なんですよね。
そうです。
現代という名前が。
僕も実は広島っていうと、その黒川さん の美術館も結構、
現代美術館っていうのはあれが初めてなんだよ。
でその後90年になって水戸ができたり、東京にもできたし、今は金沢もできてますけど、そういった意味ではあれはかなり美術館の中ではその現代美術館っていう銘打ってやったという意味では非常に意味があるし、その後の活動を見ても非常に内容のある活動をしているところかなというふうに思います。
建築がいくわけじゃないですか。
いや、建築は
出川さんは亡くなられたことだから何言ってもいいけど、
展示空間としてはいろいろと良し悪しあるかなと思いますので、
そうか、最後ね、せっかくその黒川さんの美術館で盛り上がったんですけど、時間がないのでまたどっか機会を作ってこの第2弾第3弾広島、のこうラジオ収録でやっていきたいと思います。とりあえず今日は、これでちょっと時間終わりということです。